辻ちゃん
上ちゃんの
アクセシビリティポッドキャスト2009、イエーイ。はい、ということで第26回目となりましたアクセシビリティポッドキャスト、本日も三井リンクスのスタジオからお届けしてまいります。私は辻ちゃんこと三井リンクスの辻勝利です。そして、
上ちゃんことインフォアクシアの植木です。さらにそして、
はい、今回からあのアシスタントとして、もう一人、ブースに入っていただいてます。
はい、
自己紹介お願いできますか。
はい、はじめまして、同じく三井リンクスのアクセシビリティエンジニアの中村ひろかです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
女性が加わりましたね。
はい、ということで今回リスナーズボイスなんですけど、
まず差し当たって、
そうですね、
ひろかさんのニックネームを決めなきゃいけないと思うんですけど、
は
い、
あ、そうですね、何がいいですかね。
じゃあそうですね、じゃあひろかのひろをとってひろちゃんなんてどうでしょうか。
あ、いいですね。じゃあひろちゃんということで、
はい、辻ちゃん、上ちゃん、
ひろちゃん、はい、
これです。
リスナーの皆さんにもぜひ覚えていただいてですね、
はい、
はい、でまず、ひろちゃんなんですが、さっき初めましてってこう自己紹介してくれたんですけど、うん、実はこのアクセシビリティポッドキャストには結構昔からってそんな長くやってないですけどあの関わってくれてまして、
そうそう、いつもね収録前に打ち合わせするんだけど、
はい、
辻ちゃんがつまんないダジャレを言うたびにね一個一個丁寧に拾ってくれるんだよね。
いつも楽しませていただいてます。
あ、恐縮です。じゃなくてですね、
最近でもね、はい、ちょっと僕以上にこうついちゃいの当たりが厳しくなりつつありますよね。
そうなんですよね。
それは自然の成り行きということで、はい、
じゃなくてですね、うん、字幕の作成ですとか、
うん、
ブログエントリーの作成なんか結構やっていただいてるんですよ、
うん、
そうですね、今字幕作成は他の部署の方にお願いしているんですけれど、例えば字幕の出来上がった字幕の確認とかポッドキャストのエントリーなんかは私が書いてます。
ありがとうございます。
で実はですね、
うん、
うちのチームには昨年このポッドキャストにも出てくれたキーボー中村清近さんと、
うん、
今回出てくれてるひろちゃん中村ひろかさんの2人の中村さんがいるんですね、
うん、
なのでこうブログエントリーを見ただけではもしかしたらリスナーの方はどっちの中村さんが書いてるのかわからないかもしれないんですが、ぜひ文脈などから拾っていただいてですね、あ、これはひろちゃんの文章だとかですね、あ、これはキーボーだとか読んでいただけたらなと思ってます。で、今回はリスナーズボイスをお届けしていこうと思うんですが、
はい、じゃあ早速今回の質問を、
あ、そうですね、ひろちゃん
いただきましょうかね。
はい、
はい、
リスナーズボイス。はい、ではひろちゃん、今日いただいた質問を紹介していただけますか。
はい、今日は三井リンクスの社内から出た質問なんですが、はい、はい、では紹介させていただきます、はい、時々アクセシビリティ対応としてフレームを使わないことが望ましいという話を聞きますが、
うん、
実際のところフレームは音声読み上げ環境でどう読まれるのでしょうか、
うん、
本当にフレームは使わない方がいいのでしょうかという質問なんですが、
なるほど、まあ、結構こうそんな風に書いてあるこうウェブサイトとか見たことありますね。確かに、
まあ、そういうガイドラインもあるしね、
はい、
実数なんかでも使わないことが望ましい、
うん、
とは言ってますけど、まあ、使う場合にはこういう風にしましょうねっていう感じなんですけどね、はいはいはい、
結構それが一人歩きしちゃってるようなケースってあったりしますよ ね、
フレームは禁止みたいな捉え方されてる部分がありますよね、
うんうん、はい、
うん、
で実際は、
うん、
まあ、今日は音声を聞いてもらおうと思っていくつか持ってきて見たんですが、
今回はどのスクリーンリーダーを、
はい、今回試したのはですね、うん、PC トーカーと、うん、フォーカストークと、
うん、
ジョーズと NVDA なんですけど、まあ、全部さすがに紹介すると時間がなくなってしまうので、うん、じゃあまず PC トーカーの音声をちょっと聞いていただきましょうか。
そうだね、一番シェアも高いみたいだしね。
はい、
はい、
ウェブアクセシビリティ、インク、サービス、ニュース、会社案内、私たちについて、ウェブアクセシビリティ、インク、ハー、アクセシブルなウェブサイトの構築を行うウェブソリューションカンパニーです。
ちゃんと読んでますよね。
そうですね。まあ、ちゃんと読めるんですけど、スクリーンリーダーを使っている場合に問題になるのは、フレームとフレームの間を移動する コマンドを覚えなきゃいけないっていうような問題は確かにありますね、
うんうん、あとフレームがこう更新されたりすると、はい、それに気づけなかったりもするんじゃない？
あ、確かにそうかもしれないですね、うん、で今度はですね、うん、上手9を使って実際にフレームを読んでみようと思うんですが、
はい、
インターネットエクスプローラー立ち上げます。
Windows インターネットエクスプローラー、
ページに4フレーム点、3この見出し点、6このリンクがあります。
まあこのジョーズのおなじみの音声、ページを読み込んだ直後にどんなページなのかっていう情報を読んでくれてますが、うん、4つフレームがあるっていうことをまず読んでくれてますね。
ほうほう、これはジョーズだけ？
そうですね、うんうん、はい、でこれ少しまあ読んでいきますと、
はい、
ウェブアクセシビリティインクピリオド、トップフレーム、フレーム見出しレベル1、画像ウェブアクセシビリティインクピリオド、トップフレーム、フレーム終了、レフトフレーム、フレーム、レフトフレーム、
こんな感じでですね、うん、あのフレームのあるページでも問題なく読んでいくことができます、
う
ん、でさらにこのジョーズの面白い機能はですね、
うん、
例えば
サービスリンク、
このサービスというリンクをですね、うん、開きますと、
フレーム3メインフレーム変更、
こんな感じでフレーム3メインフレーム変更というふうにこう通知があるんですね。だからどこのフレームが変わったかっていうのが分かるようになってます。
なるほどね。
で実際にこのフレーム3に行くには、あの M キーを押してこうフレームを一個ずつ移動していくことができるんですけど、うん、
メインフレーム、フレーム見出しレベル2サービス紹介、
こんな感じで、さっき開いたサービスのページが読み上げられるというようになってます。
あの上手にはこの機能って前からあったんですか？
この機能がついたのは上手9からなんですよね。
あ、そうなんだ。
はい。で、結構 Gmail とか、うん、あと Windows アップデートのページにもこのフレームが対応されてたりするんですけども、
うんうん、
そういったページでも使いやすくなりましたね。はい。
じゃあ別にフレーム使ってるからといって必ずしも読み上げで聞いててわからないとかっていうわけでもない
と思います。はい、うん、むしろその情報がうまく整理されてれば、そのフレーム、それぞれのフレームでですね、
うん、
情報がうまく整理されてれば、あの僕なんかは使いやすいんじゃないかなって思うこともあるんですけども、うん、
まあ、確かにね、あのちゃんとこのフレームには何が表示されてるっていう一貫性があれば、逆にむしろ使いやすいっていう人もいるよね。
はい、
はい、でこのフレームなんですけど、音声読み上げだけがこう注目されがちなんだけど、もっと他にも問題があるじゃないですか、
はい、ああ、例えば
検索エンジンからこう入ってきたユーザーがそのフレームの一部のページだけにアクセスしてしまって、
はいはいはいはい、
メニューのフレームが出てこないとかね。
あ、戻れなくなっちゃったり、
うん、もうその1個のフレームしか表示されないんで、
はい、
本当はメニューのフレームとセットになって出てくるべきなんだけども、
はい、
検索エンジンがその1個のフレームにダイレクトに入ってきちゃうんで、ナビゲーションが使えなかったりとかですね、
はい、
そんなのもありますよね、
はい、
うん、
あとフレームのページで別のページを開いても、あの基本的にページのアドレスは変わらないので、
はい、
あのブックマークした時に次にブックマークを開いても同じ情報がすぐに見つからないなんて問題もありますよね。
そうだね、
確かにそうですね、まあ、う
ん、だからアクセシビリティというよりはそういういろんなトータルで考えてフレーム使わないっていう傾向がもう最近では定着してきてるかなとは思うんですけど、
うん、
まあ、一応フレームに関してはきちんと、
まあ、そうですね、まあ、スクリーンリーダーではフレームは読めないんじゃないかっていう誤解だけは解いておきたいですよね、
うん、
はい、ではひろちゃん、次の質問をご紹介いただけますか。
はい、先ほどのフレームに関連した質問なんですが、インラインフレームはどのように読まれますかという質問です。
なるほど、これはですね、基本的には他のフレームと同じように読み上げられます。
このいわゆるフレームとインラインフレームの違いっていうのは分かるものなの？
いや、違いはおそらくわからないのではないかなと思うんですが、
うん、一応あれ、どのスクリーンリーダーでも同じような感じで読んではくれるのか。
あ、そうですね、
うん、
あのただジョーズにはですね、
うん、
あのインラインフレームを読まなくするという設定が実はあるんですよ。
お、
その設定をしているとあのインラインフレームで表示されている情報が読めないユーザーも出てくる可能性があるので注意が必要ですね。
そもそもなぜインラインフレームの内容を読まなくなるこう設定があるんでしょうか。
おそらくインラインフレームで広告を出したりとかするページってありますよね。でそういったものへの対応だと思うんですけども、
なるほど、まあ、よくねインラインフレームっていうと広告もそうだけど、あと更新情報とかお知らせみたいな情報をインラインフレームで表示してるサイトたまに見かけるけど、はい、そういう意味では、ね、インラインフレームを使うと一部のユーザーには実は届いてなかったりっていうことがあり得るってことだね。
そうですね、まあ、あり得るかもしれないということで、うん、利用する際は注意していただきたいなと思いますが、
まあ、じゃあフレーム、インラインフレームともに使うときにはまずタイトル属性でちゃんとフレームの役割っていうのを書いて、
はい、
でフレームの中に表示する HTML のページタイトルをちゃんと書いておくと。
そうですね、
ガイドラインに書いてることは最低限きちっとやりましょうと、
はい、
そうすればスクリーンリーダーでもちゃんと読み上げてくれますよということですね、
はい
はい、
ということですね、フレームに関して、今日はお伝えしてきたわけなんですが、今日のフレームに関する質問への答えとなりますでしょうか。
はい、大丈夫です、ありがとうございます、
はいはい、
ということでアクセシビリティポッドキャスト、本日も三重リンクスのスタジオからお届けしてきました。
はい、
はい、いかがでしたか、ひろちゃん、本日出演いただいて。
はいすごい緊張しました。やっぱりいつも聞いていたり字幕を、ね、書いたりするだけだったので、
はい、
こうやって喋るとなるととても緊張するものですね。
やっぱりね、はい、ひろちゃん入ってくれたことでね、普段は辻ちゃんとこう男2人でスタジオにこもってますけど、ちょっとこう気持ちも軽やかになりますね。
そうですね、はい、ということでひろちゃん引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、頑張ります。
じゃあ今日せっかくなんで最後ひろちゃんに締めてもらいましょうか
はい、アクセシビリティポッドキャストでは引き続き皆様からのご意見ご感想、リスナーズボイスへの質問などをお待ちしております。
はい、このブログエントリーへのコメントか次のメールアドレスまでお送りください。a11y@mitsue.co.jp です。
はい、あ、そうだ、ついちゃん次は次回のポッドキャストは何をやりますか。
そうですね、
うん、
次回はまた教えて辻ちゃんということで NVDA について基本的な操作をお伝えしていきたいと思ってます。
前回寸止めに終わった、
そうですね、
NVDA、
はい、
次回は読み上げさせてくれるんですね。
はい、いよいよ読ませてみたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、
じゃあ最後にひろちゃんの温度で締めくくりますかね。
あ、そうですね、
はい、
はい、そうですね。それでは
アディオスアミーゴー。